外国為替市場での円相場は1ドル155円台を突破し、34年ぶりに円安ドル高水準を更新しました。アメリカのバイデン大統領は日本円でおよそ9兆4000億円のウクライナ支援の緊急予算案に署名し、予算が成立しました。人口戦略会議は2050年までに744の自治体が消滅する可能性があるとの報告書を公表しました。ニュースズームアップ、神奈川工科大学、古谷金属、ビスカスの提供でお、ビスカス他各社の、失礼しました。ニュースズームアップ、神奈川工科大学、古谷金属、ビスカス他各社の提供でお送りします。
時刻は7時を回りました。今日のコメンテーター、渋谷和弘さんです。渋谷さん、おはようございます。
おはようございます。
為替が あっさりと155円台突破ということになりましたね、
はい、そうですね、今155円20銭台ということでですね、155円が防衛ラインというふうに言われていたんですけれども、
はい、
あっさりそれを突破してしまったということですね。
そうですね、まあ、今日から日銀の会合が開かれます。
はい、ただその日銀なんですけれども、存在感に乏しくてですね、
はい、
この間の口先介入についてもですね、あんまり舌鋒が鋭くないんですね。むしろあの鈴木財務省のですね、発言の方が目立つので、日銀がそろそろここで叱るべき役割を果たしてくれないとですね、
はい、
困るんだかなっていう感じなんですよ ね、
ね、もう160円台見えてきちゃいましたからね。
あのフランスのですね、ソシエテジェネラルという金融機関は夏にかけて1ドル170円もあると、そう言ってるんですよ ね、
いやだからね、これいろいろやっぱり生活にも影響出てきますのでね。
そういうことですね、輸入物価も上昇しますので、
そうですね、後ほど詳しくお話伺いましょう、はい、ニュースまとめてお伝えします。
外国為替市場での円相場は節目の1ドル155円を突破し、34年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。日米の金利差が依然として縮まらないとの見方から、より高い金利で資金を運用しようと円を売ってドルを買う動きが強まりました。市場では政府日銀が為替介入に踏み切るかどうかが焦点となっています。アメリカのバイデン大統領は24日議会の上下両院で可決された総額608億ドル、日本円でおよそ9兆4000億円のウクライナ支援の緊急予算案に署名し、予算が成立しました。バイデン政権はその後、ウクライナに対して直ちにおよそ10億ドルの軍事支援を行うと発表しました。派閥の裏金事件を受け、自民党と公明党は昨日午後、政治資金規正法の改正に向けた実務者協議を行いました。自民党は公民権停止などの罰則を含む政治家の責任強化や外部監査の強化などを柱とした案を取りまとめましたが、公明党は議員本人に対する厳罰化や、いわゆる政策活動費の使い道の公開を義務付けるなど、より踏み込んだ案を提示していて、両党は調整を急ぎたい考えです。有識者のグループ人口戦略会議は昨日、2050年までに全体の4割にあたる自治体が消滅する可能性があるとの報告書を公表しました。報告書では全国の1729の自治体のうち、およそ 43% にあたる744の自治体で、2050年までの30年間に20代から30代の女性が半減すると分析していて、この分析を根拠に将来的に自治体の消滅の可能性があるということです。政府は持続的な賃上げを実現するには男女の賃金格差の是正が必要だとして、昨日関係省庁を集めた対策チームの初会合を開きました。男女の賃金格差について欧米諸国並みを目指すほか、格差の大きい産業に的を絞って是正を働きかける方針です。大手機械メーカー IHI は昨日、船舶用のエンジンなどを手掛ける子会社が測定データを改ざんしていたと発表し、森田副社長が会見で謝罪しました。群馬県と新潟県の工場でエンジンを組み立てた後に行われる試運転のデータについて、実際に測定された燃料消費率とは異なる数値を記載していたということです。国民生活センターは昨日、蜂などの害虫や害獣を駆除するサービスでトラブルが相次いでいるとして注意を呼びかけました。 スズメバチの巣を駆除する際におよそ700件の見積もりを示され、その後100万円ほど請求されたケースもあったということです。国民生活センターは、依頼をする際は極端に安い価格を表示している業者には注意するよう呼びかけています。今朝のニューヨーク株式市場、ダウ平均は42ドル77セント安い38,460ドル92セント、ナスダックは 16.11 ポイント上昇し 15,712.75 ポイントで取引を終えました。一方、為替ですが、ドル円は1ドル155円24銭、ユーロ円は1ユーロ166円10銭近辺で推移しています。続いてスポーツです。昨日のプロ野球、セリーグ、 DeNA 対阪神は阪神が5対3で、巨人対中日は中日が3対2でそれぞれ勝ちました。ヤクルト対広島は雨のため中止となりました。続いてパリーグです。ロッテ対ソフトバンクはソフトバンクが10対1で7回降雨コールド勝ち、オリックス対西武は延長10回、オリックスが4対3で勝ちました。楽天対日本ハムは雨のため中止となりました。
ニュースズームアップ。
昨日の外国為替市場の円相場は1ドル155円台まで下落、現在は155円20銭近辺で推移していて、市場では政府日銀による円買いドル売り介入への警戒感が高まっています。ニュースズームアップ。円安が加速、155円台へ、介入はあるのか。
安子さん、ちょっと声が出しにくそうですね。
失礼します。
はい、黄砂ですってね。
黄砂アレルギーと言われました。
アレルギーです
ね。また明日黄砂来るんでしょ
う。そうなんです。
そうなんですよね。
外に出ないように気をつけてくださいよ。
は
い、
申し訳ありません。お気苦しい。
いやいや、お気苦しいよりも気になってきてね。
すみません。
お大事にしてください。
ありがとうございます。
さて、今日のコメンテーターは渋谷和弘さんです。ドル円が155円台に入りましたね。
はい、日本時間の昨日の午後9時過ぎです。155円台へと円安があっさりと進んでしまった。でこれ1990年6月以来34年ぶりの円安水準です。
これもどんどん更新してるんですよね。
そういうことなんですね。一旦154円台へとですね、少し上がったんですけれども、また155円台になりまして、現在は155円20銭台という歴史的な円安水準だということです。
そうですね。
背景にあるのは日米の金利差縮まらないだろうということで、円を売ってドル買う動きがさらに強まったということと、背景にはですね、日本貿易赤字なんですね。昨年の貿易サービス収支は約10兆円の赤字です。でその中でいわゆるデジタル赤字が5兆円を超えているということで、どんどんですから円が海外に流出しているという、こういう状況がありますね。さらにですね、新しいNISAが始まって、人気なのがドル建ての投資信託などなので、そこでも円がドルに変わっているという、こういうことですから、なかなかですね、この円安の構造的な要因もありますので、反転させるのは困難な状況が今続いているというところですね。
そうですね。輸出企業にとってはですね、いいんでしょうけども、輸入企業は辛いと。
そういうことになりますね。
で、ドル買うの控えてたんでしょうけども、もうますます行きそうだというんで、この頃また輸入企業までがドルを買い始めてる
という、ね。そうなんですね。円が高くなった時にですね、ドルを買うと、これ為替差益が生まれるんですけれども、どんどん円安が続いていると、円のままにしておくとですね、どんどん為替差損のリスクが膨らんでいくんですね。だったらこれ以上円安が進まないうちにもうドルに変えちゃおうということで、また円が売られるというですね、皮肉な構造になってるんですよね。
そういうことですね。そういう中で、日銀の政策決定会合が開かれるということになりましたが、渋谷さん、先ほどもからね、どうも日銀の迫力がないんじゃないかと、
そういうことなんですね。
おっしゃってますね。
はい、上田さんはですね、18日の会見で、無視できない大きさの影響が発生したら円安によるですね、金融政策の変更もあり得るとこうコメントしてるんですけれども、ただ言ってるだけでですね、実際に市場はですね、ただ言ってるだけだろうという、こういうような見方で高をくくってしまってるんですね。
そうなんですね。
少し投監視されてるというですね、こういう印象がありますので、 今日と明日の金融政策決定会合で日銀がですね、もうこの円安容認できないという、はい、そういう姿勢を出せるかどうかが僕大きなポイントだと思います。
そうですね。
はい、一つは、会合の当日での介入ですよね、
はい、
もうこれドル売り介入をするかどうか、それからもう一つ市場の一部で少し期待があるんですが、この4月の決定会合でですね、もう利上げをするという、そこにまで踏み切れるかどうかですね、ここが大きなポイントになりますね。
そうですね。アメリカはどうなんでしょうかね。トランプさんは円安をあんまり歓迎しないなんてどうしちゃったの急にと。
本当ですね。こんな日本の味方なのかという意外な感じです。SNS で円安ドル高でアメリカ企業がビジネスを失い、外国での工場建設を余儀なくされると指摘して、つまりアメリカの輸出企業ドル安の方がプラスのですね、そういった企業に寄り添った発言をしているわけですね。
そうですね。
ただドル安に触れるとですね、アメリカでただでさえ高いこの消費者物価の上昇率がまた上がるので、アメリカとしてはドル高、これ実は望むところなんですね。なのでこのバイデン大統領がですね、日銀などの介入があったとすれば、それに協力してくれるかどうかはこれはなかなか難しいだろうと思いますね。
むしろ逆に批判がね、はい、政府介入について出る可能性だってありますから。
そういうことになりますね。
その辺をもう日銀は、見越してどうするか。
ニュースズームアップ。
アメリカのバイデン大統領は24日ウクライナ支援の緊急予算案に署名し、予算が成立しました。議会の上下両院で可決された緊急予算案は総額608億ドル、日本円でおよそ9兆4000億円で、ウクライナに加えイスラエル、台湾などインド太平洋地域への支援も含まれています。ニュースズームアップ。アメリカの支援が再開へ。
渋谷さん、はい、これでウクライナへの軍事支援が再開されるってことになるんでしょうか。
そういうことになります、日本時間の今日未明バイデン大統領が署名しました、
はい、
でこの緊急予算案はですね、昨年10月に、議会に予算要求していたんですけれども、
いや長かったですね。
そうなんですね。半年以上かかってしまいました、でこのためウクライナへの軍事支援が昨年末に予算が底をついてしまって、追加の支援ができなくなっていたんですが、今回、ようやくです、日本円でおよそ9兆4000億円の支援が再開されるということです、で第1弾はですね、10億ドルということになります、日本円でおよそ1540億円規模の追加支援が、速やかになされると、こういうふうに言っていますので、ようやく再開の見込みが立ったということですね、
はい、
でウクライナのまず兵器輸送なんですが、今後数時間以内に開催されると、こうバイデン大統領が発言しています。具体的には155ミリ砲弾やロケット砲のハイマース用の弾薬など、このウクライナが不足しているものからまず送るということで、ゼレンスキー大統領もすでに感謝の意を示しているという、ここまで一歩進めたということですね。
なるほど。どうなんでしょうか。もうこのウクライナ支援ということが、
はい、
かなりアメリカの中ではですね、もういいよっていう声が強かったように思うんですけれども、
そういうこと
なんですね。ここに来て変わったんですね。
はい、そうなんです。でこれはですね、共和党の中でもう支援疲れ、いやそれよりもアメリカ国内の問題の方が重要だという、こういう意見が増えたんですが、その、トランプ氏も含めたそういった共和党の人たちへのですね、配慮を示したことが、下院で成立した理由です。具体的にはですね、
配慮というのは、
はい、ウクライナへの経済支援100億ドル、これをですね、融資とするという、つまり返済義務があるというお金として支援しますよ。
なるほど。
これトランプ氏の主張だったんですが、これを盛り込んだんですね、
はい、
でこれ返済免除も、可能なんですけれども、基本的には返済があるお金なので、共和党議員も歩み寄ることができたというですね、こういう落着点を、
単なる支援じゃなくて、貸すんだよと、
そういうことなんですね。
こういうことにしたということですね。
そういうことになりますね。
どうなんでしょうか。これ、弾薬などをね、ウクライナに供給するというんですけれども、逆に言えばこれによって戦闘はまた長期化するという、そういう側面も出てくるんじゃないんでしょうかね。
そういうことになりますね、ウクライナとロシアとそれからアメリカ、あるいは EU などでですね、そろそろこの戦争に関して落としどころという動きがあったんですけれども、もうこのアメリカの支援が再開されるということでですね、それは先に伸ばされるという、これは間違いないですね。
そうですね、
でさらに実は懸念材料がありまして、第1弾として兵器輸送するんです ですが、うん、その後安定的にですね、弾薬などをウクライナに供給し続けられるかどうかはまだ見えないというところです。例えばですね、ウクライナに供与される装備品のうちの地対空ミサイルのスティンガーなんですけれども、うん、台湾でもイスラエルでも需要が実は高いんです、はい、で一方でアメリカはそれらの弾薬などの生産体制がですね、必ずしも十分ではなくて、これまでウクライナに供与してきているのでアメリカ国内でも足りなくなっているんですね。このため増産が整うまで韓国製の砲弾をウクライナに回すという案もアメリカではささやかれているくらいなので、中長期的に安定的に供給し続けられるかどうかというですね、この課題も今突きつけられているというところですね。
これはロシアもちゃんと見てるでしょうから、はい、それだったら早めにやってしまえってこともありますよね。
そういうことですね、ロシアによる攻勢がですね、今6月というふうに言われてるんですが、これを5月に前倒しされるというですね、そういったリスクは当然出てきますよね。
そうなんですね、まあ、果たしてこの軍事支援というものがどういう、はい、この効果をもたらすのかね、この辺は功罪相半ばするんじゃないかという心配もありますね。
そうですね、つまり影響がどこに出てくるかですね、はい、これロシアの動きも見通せないわけですから、見えないところがリスクとしてあるということですよね。
日本全体の4割に当たる自治体で2050年までに20代から30代の女性が半減し、最終的には消滅する可能性があるとした分析を人口戦略会議が公表し、関東ではおよそ3割が消滅する可能性があると指摘されました。また東京都内の17を含めた25自治体がブラックホール型自治体と指摘され、新たな対策が必要だとしています。ニュースズームアップ、10年ぶりの増田リポート。
まあ、非常にキャッチーな言葉が並んでてですね、はい、新聞がそれを取り上げるもんですから、少々仰々しいことになってしまいましたですね。
そうなんですね、例えばブラックホール型自治体ですね、これ転入超過の自治体をですね、ブラックホールに例えたんですね、はい、どんどん人を吸い込んでしまうということで、でその周辺などのですね、他の自治体ではどんどん人が、まあ、社会源になってしまって、どんどん減ってしまう。しかもそれら、その東京圏が中心なんですけれども、はい、ブラックホール型自治体は出生率自体は低いので、そこでどんどんどんどん人口は増えない、社会像だけなので、他を吸い込むだけなんですよ、この問題は大きいですよと、まあ、こういうふうにですね、ブラックホールという名前で訴えてるわけですね、
はい、
これ僕も雑誌の編集長をやってですね、見出しをずっと考えてきたもんですから、ブラックホールという名前を浮かべてですね、しめしめというですね、まあ、ニヤニヤしてるようなですね、そんなこの人たちの顔が浮かびますね。
そうですか、はい、まあ、消滅可能性というね、はい、これもなかなか衝撃的なんですが、これは実は10年前のリポートでもこういう言葉は使われていて、
はい、
でしかも、その数から言えばですね、少し改善したようにも見えるんですよね。
そうなんですね、10年前の日本創生会議のいわゆる増田リポートですけれども、この時はですね、896自治体、全国の半数のですね、自治体に消滅の可能性があると指摘しました、で今回はですね、744ということで、10年前の896自治体よりは減少しています、ただその理由はですね、将来外国人の入国者が増加すると見込めるためということで、日本人の少子化減少の基調というのは全く変わっていないという、こういうことなんですね。
これはもう人口減少問題っていうのはもう前々から叫ばれている話で、はい、人口統計見たってもうずっと減ってんですからね。
そういうことなんですよね。
別に目新しい話ではないんですよね。
そうなんです、しかもですね、あらゆる統計の中で人口統計というのは最も将来を見通しやすい統計の一つなんですね、ですので将来の人口減、最終的には8000万を割っていくだろうというのはですね、ずっと前から言われてきたわけで、それをまあ自治体の消滅に即してですね、もう一度訴えてるという、こういう内容なんですよね。
そうですね、どうなんでしょうかね、まあ、消滅しないような方策というものを各自治体はまあ取らなきゃならないと、これはまあ当然のことなんですけれども、具体的にどうするかという処方箋ですね。
そういうことですね、今回このリポートではですね、自立持続可能性自治体という言葉でですね、100年後も若い女性が5割近く残る自治体を定義しました、具体的にはですね、子育て支援に力を入れる千葉県流山市とか印西市とか、茨城県のつくば未来市などがそれらに該当するとしているんです。ただそうした自治体は全国で65自治体全体の 4% に過ぎない、こういうことですけれども、ただ、まあ、やればですね、その 女性が残ってくれて消滅しないで人口維持あるいは増やせるというですね、そういった方策はあるんだと、まあ示してくれてはいるんですね。
はい、まあ、どうなんでしょうか。これから人口減少に歯止めをかけるというのはなかなか難しい、
はい、
そうなるともう一つの自治体を全部維持していくということを全国でやり続けられるかどうかということは非常に難しいですよね、は
い、そういうことですね、ですので広域連携をしてですね、例えば自治体向けのその住民サービスのですね、さまざまな施設などは集約していくとか、そういった形での自治体のですね再編ですよね、
はい、
これがやっぱりどうしても必要になってくるだろうと思いますよね。
そうですね、日本の人口というのは将来的に大体何人ぐらいになるものなんでしょうかね、は
い、そういうことなんですね、8000万人を切ってですね、そこからその8000万人で食い止められるか、さらに減少がどんどんどんどん進んでしまうかですね、ここが大きなポイントとして今ですね打てる手が限られてきていますけど、
ポイントですよね、8000万というのが一つのポイントになるんですね、
そういうことになるんですね。
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん